日倉前先生から小学会のところに少し喋ってくれっていうことで用意したんですけども、昨日の田浦先生の圧倒的なボリュームと、それから非常に具体的なね内容で最新の画像診断いろいろやっていただいて、もうちょっと圧倒されて、こんな恥ずかしくてできないということで断ったんですが、その後学生さんなんかも参加しているということがありましたので、まあ、ちょっとだけじゃあ、皆さんの、お耳をしないかもしれませんけど、お話しようかなと思っております。で、田浦先生は昨日あれだけ の臨床現場でいろんな症例を紹介されましたけど、彼はもう学生時代からですね、非常にガッツがありまして、柔道部だったよね。で、柔道部でも鍛えながら、夜はですね、山形への夜景にずっと出てですね、で、昼間はずっと仕事して、で、我々と同じように夜12時、1時まで仕事して、で、また行ってってんで、いつ寝るのかなっていうぐらいの生活をしてましたが、それが現代まで続いておるわね。で、彼はそういう現場だけじゃなくて、大学の学部長とかですね、研究課長とか、大学の運営にも非常に長く関わって、いろんなことをやっていて、で、しかも、もうね、来年体感だっていうのに、こんなに現場にも出てるっていうので、私は本当にもう感心しておりますが、まあそういうこともありまして、ちょっと気落ちしたんですけども、つまらない話をちょっとさせていただきたいと。で、昨日お話しましたように、私は海外に憧れて、まあ、留学会もそうですが、それから留学とかですね、研修とかで何回も行っとる。で、大体数にしたらもうちょっと100回ぐらいかな。それで世界の30カ国以上訪れましたので、で、できるだけ昨日もお話したように畜産現場を見たり、それから大学に乗った時はそこのスタッフと一緒に現場の牛を一緒に回ってですね、直見をしたりとかいろいろやってましたので、まあ、その中で得た、ここに書いてますように、世界でどんな牛の飼い方をしているかということをちょっとご紹介したいと思います。で、これはご存じように TPP が発足したり、ヨーロッパとの自由貿易になりまして、海外のものがいろいろ来るというのを非常に恐れておりますけども、恐れるだけじゃダメで、第二次世界大戦がそうであったように、やっぱり向こうさんのことをよく知らないといろんな対策も打てないですね。それで先生方、特に若い先生方はまたこれからも、まあ、いろんな意味で海外に目を向けてですね、できれば出かけていって現地で、いろんな情報を集めて参考にしていただけたということになりますので、ちょっとご紹介して、じゃあ次お願いします。すみません、ちょっと待って。で、これは初めてヨーロッパに行った、これも世界留学会やパリで行われた時に行ったんですけども、ちょうど9月の初めだったので、宮崎大学におった頃ですが、1976年、もう40年近く前になるんですが、ヨーロッパに行きまして、イギリスとドイツとフランスに行ったんですけども、この A 国の路上ですね。で、 A 国の北部 のアバディーンというところに現地のアップルビーさんというジュリーさんと一緒に農家を回ったんです。で、 A 国は、A 国は本国は本州ぐらいの大きさですけども、人口は約6500万、しかし牛の数は1000万頭ですね。日本は、まあ、昔は500万頭ぐらいあったんですが、今もう400万頭近くに減ってるっていうんですが、人口と対すると日本よりも相当多いです。で、さらに羊の数が実に3000万頭もおるんですね。で、これがスコットランドの装置なんですけども、出てる？
ちょっと振ってもらえば。
出てますか。あ、出ました。これが装置なんですけども、非常によく開発された装置に見えますが、まあ、これは先祖伝来ですね、まあ、大げさに言うと1000年以上もかけて、ここに装置と装置じゃない、この石がいっぱい、大きな石がゴロゴロと積んである。で、先祖の人が大きな木を切ったり、石ころをこうやってどかしたりして、それで装置にしたと。ということで、今では非常に装置がこう広がっている。それで、これちょっと見にくいんですが、要するに道路の外からこう柵がぼーっとずっとしてありまして、その羊や牛がいっぱいあるんです。それから今も変わるんですね。で、これが英国の酪農家の、一つなんですけども、まあ、牛が非常にこう綺麗ですね。で、ほとんど放牧で飼っております。で、次。で、そのジミさんとアプロビさんという人が日本と同じように一人でですね、車にいろいろ道具を積んでいきまして、で、彼は勉強家で ラジオでいろいろ獣医学の最新の情報とか流し止めをしょっちゅう聞いておりましたけども、でもお昼休みも惜しんでずっと回りました。でこれは子牛の除角をしているところですが、ちょっと麻酔をしまして農家の方に押さえさせて簡単にこう焼いてますね。この炎はここから反転しておりまして、直接当たってなくてこの先端だけが熱くなってカッコンボをこう焼いております。でたまたま回っている時に下痢で死亡した子牛がいまして、この牛は在留、この検体ごとですね、日本でいう家畜保健所に運んで原因を調べるということでした。次お願いします。で、これはそのブルセラの予防注射を、放牧している種の6ヶ月年ぐらいでやっておりますが、こういうふうに牛を1箇所に集めまして、まあ、私も手伝ったんですけども、ずっとこの柵を追い込みながら予防注射をしていると思いますね。でこれはロンドン王立大学ロイヤルベテナリーカレッジっていうところに、ノアクスさんっていう繁殖の教授がいまして、まあ、世界的に有名な教科書を書いて世界で流出していますが、その先生と知り合いになりまして、でそこ のフィールドセンターに行きました。で今はもう非常に親しくペットっていいますかコンパニアンのアニマルとして飼われておりまして、もう何も補填も何もしないですね。でここでこれは交尾しているところですけども、ちょっと見えませんけども人工窒素を用意して精液を採取して、その検査をしている。でこれは第4位変異で第4位がこう出たところですね、まあ、こういうところもフィールドセンターで盛んに行っておりました。次お願いします。で今度はドイツに行きまして、これはミュンヘン郊外で非常にきれいなところですね。でドイツは非常に環境政策に力を入れておりまして、森を保全したりしておりまして、でこの牛がここに放牧されておりますけれども、非常に牛の数が少ないんですね。50と60とイギリスはかなり集中してきて100と200となっておりますが、非常に少ない。でこんな少ない牛の数で農家の人が生活できるのかって聞きましたら、まあ、イギリスもドイツもフランスもそうですが、やっぱりいろいろな補助金を農家にこう出しております。でドイツの場合はこれだけの面積であれば、これだけの草の収量があるから牛の数はこれぐらいだというのが大体こう決まってきますよね。でそれ以上は牛を飼うとまた公害になるというので、牛を飼うなっていう、まあ、法律ではないんでしょうけども、そういうふうな感じであんまりめちゃくちゃ牛を増やすことはしておりませんね。で、まあ、これドイツの農家、ミュンヘン郊外の農家で、まあ、診療でしょっちゅう訪れたんですけども、まあ、夏になると非常にきれいにしております。次お願いします。でこれが東北地方の曲がり屋っていいますか、人と動物が同じ建物の中にいるというので、ここから手前が人が住んでいるところで、こちらが牛舎になってるね。でこの方は、この方は誰だったかな、帯広大学に留学に来られた方で、鹿児島大学に来て久しぶりだったんですが、ドイツのミュンヘン大学のライポルド、違いますね、ライドル教授ですね、ライドル先生のところでお世話になったんですけども、まあ、その学会診療で一緒に行って直腸検査をしたと。でこれは皮膚農場ですが、まあ、ドイツは非常に国民性も日本と似ておりますけど、非常に清潔で綺麗に飼っておりまして、この飼育農場では要するに綺麗というのは清潔というのはこの白を表しまして、まあ、建物全体がこう白くなっているね、非常に清潔で、これは、ハノーバー大学で牛の臨床家ですか、ローゼンベルガー先生とかシュテーバー先生がおられまして、そこで手の爪の手術をしているところですね。次お願いします。うん、でちょっともう話があちこち行きますが、今度はアメリカに行きまして、これはカンサス大学、1986年に行ったんですけども、でここで選定以上で世界的に有名なライポルド先生っていう教授がおられて、そこの、まあ、病理なんですが、そこに私が3ヶ月ほど留学しまして、で診療にも出ました。でこの道路がもうまっすぐでですね、地平線の向こうまで見えるもんですから、だいたいこんな片道1車線の狭い道ですけども、100キロぐらいでこう飛ばせるんですね。でよく見ると道路以外にここに柵がずっとあって、道路以外全部牧場なんです。で時々こうやって牛群が見えるんですよね。 で意見みたいなところがありまして、で非常に広いで、カンサス州っていうのはちょうどアメリカを南北に切るとちょうど真ん中のへそみたいなところにありまして、アイゼンハワー大統領の出身地ですけども、で人口はわずか200万ぐらいですが、牛の数が日本以上の600万頭いるんですね。まあこういうヒグ牛がほとんどですが、でこちらはカリフォルニアのデイビス、まあ、デイビスにも留学しておりまして、でデイビスは、まあ、カリフォルニアも非常に畜産系なんですが、これは繁殖、牧場でよく見ると子牛も一緒におるんですけども、野外といいますか草地で自由に飼っておりまして、で、春に雄牛を入れて交配して、で秋にはその子牛を回収するっていう、分娩後に回収するということで、で肥育農場に行くんですね。これはロサンゼルス郊外の肥育農場フィードロットと言ってるんですが、まあ、それの一例ですが、まあ、フィードロットは今ではもう10万頭規模の大きなところもありますね。次お願いします。でこれは今度はこれはカリフォルニアで私は今大阪に住んでおりまして、実はこのスライドは市民向けにですね、大阪の人っていうのは牛を見たことも触ったこともないので、で私子どもたちに夏休みを利用して牛を見せようっていうんで、大阪にも農家がいくつかあって、そこで牛を借りる話をしたんですけども、持ってこようとしたらちょうど宮崎の高低期が起こった後だったもんで、外には持ち出せないし、一般の人がその農家を見学することもできないっていうので、まあ、それはかなわないで模型だけ使ってやったことがあるんですけども、まあ、で牛っていうと草を食べてのんびりしてると思いますが、まあ、ご存じのように、まあ、日本もそうですが、もうほとんどカリフォルニア大規模になってきまして、まあ、1000頭2000頭になりますと、その草地に放牧、ドイツとかですね、ヨーロッパみたいな放牧というのはほとんどしてますんですね。でこれはミシガン州の農家で木道の牛舎ですが、この牛舎で1000頭飼ってるんですね。これは、まあ、皆さんご存知 の, ミリクンパーラーです。次お願いします。さっきのミリクンパーラーはコーネル大学のフッテさん、久保田先生がお世話になったフッテ教授の案内で見学した、ニューヨーク州ですね。次お願いします。で今度は太陽州オーストラリアに行きまして、オーストラリアでファームステイクをやったんですけども、まあ、これも牛学館にツアーで何人かもしてできましたが、もう地平線の向こうまで自分の牧場だっていうぐらい広いところですね。でやっぱりこういう牛が放牧されている、それから牧羊犬、羊ですね、牧羊犬のショーなんかありまして、でこの下に牛がいっぱいおりますが、これはビーフシティといいまして、いわゆる肥育の場所ですが、ここに一箇所に3万5000頭の牛が肥育されている。で事務所に行きましたらですね、全農とか丸紅とかいろんな商社、それから全農とかの表彰状がいっぱい並んでいるというのは、ここの牛はほとんど日本にこう来るんですね。でもうすごい規模で、まあ、だから一頭一頭は非常に値段が安いのかなってんで驚きましたが、まあ、こういうところとこういうところが日本に窮屈されるで、日本 の, 人が行っていろいろ指導しておりまして、肉質その他についてもその日本向きにいろいろ改善されておりますね。次お願いします。でこれはニュージーランドですが、たまたまジャージー牧場を見学したんですが、ニュージーランドは非常に粗放で、もう、この牧場の中で搾乳したりしてるんだね。でこちらはこれは南川さんって言いました、河野先生、課題鹿児島大学の河野先生の病理を出た学生 でニュージーランドのマセイユニバーシティに大学院として行きました。今どうされてるか分かりませんが、でこちらが経営者の方ですね。でニュージーランドではその鹿牧場が非常に増え、ディアファームが非常に増えておりましてね、現在150万頭ぐらい飼ってるって言いましたが、まあ、それの、まあ、創始者と言います、これ獣医さんですけども、スコットさんっていう獣医さんの牧場にを見学したりしました。次おりました。で今度は南米に行きまして、これはサンパウロ大学の、学生さんですね。でこれはこれはサンパウロじゃなくてウルグアイ、大沢先生がおられた ウルグアイにの留学館的に見学をしたんですけども、やっぱりこれ12月だったんですが、南米ですから季節が反対になりまして、こう種牛を入れてですね、こう培養している。でこちらはアルゼンチンのパンパス、広い平野が広がって、現在またアルゼンチンからも輸入をするっていう話が進んでいる。でこちらが、こちらが大学の先生で、これが現地の獣医さんですが、その方たちの案内であちこち見て回ったり、また大学で研究講義をいたしました。すぐお願いします。で、これは大沢先生に初めてお会いしたの、ブラジルで留学があった時に、ついでにペルーまで行きまして、ペルーの、ペルーの大学にも行ったんですが、これは有名なマチュピチュの遺跡ですね。で、これが観光用なんですが、ラマとかアルパカとか買っておりますが、実際のペルーの人は非常に貧しくてですね、もう何もないような状態でした。次お願いします。で、これはアフリカのザンビア大学で、日本が1982年から15年間援助しまして、ザンビア大学に獣医学部がなかったので、あちこちに各国に派遣してやってたのを、日本が丸が書いてですね、この建物から何から全部作って、獣医学を作って現在に至ったと。それで先ほど、田原先生のところに来られたザンビアからの留学生を受けたりしておりますけれども、でこれがザンビアの、形をした中庭がありまして、こんな感じですね。それで、私のカウンターパートの人と宮崎大学の立山先生と行って、私が繁殖を教えて、で立山先生が病理を教えたんですけども、このカウンターパートのドクター塩部さんという人と毎日のように学外診療に学生を連れて行きました。で、大きな農場自体は大きいですね。次お願いします。でこれは現地で、非常に根性の大きな牛がいましたので、その助学を学生がやっているところですね。でたまたま子牛の骨折に遭遇しまして、もう現地ですぐ服をこう当ててギブスを持ちましたよね。で1ヶ月後に行ったらもうこんな風に完全に治ってるっていうので、なかなか現場で何もないところでもいろいろ応用してやっておりました。強いんでしょう。でこれは私が教えたザンビア大学は英国式で5年生ですね。で4年生と5年生を教えておったんですが、これが教え子たちと行ったところ。でこれは最後の試験、この試験通らないと次の学期に進めないので、皆さん真剣に勉強してるんですね。これはザンビジ湖だな、カリバ湖、ザンビジ川をせき止めた湖で強いんです。でそこのところで魚がいっぱいいますので、クロコダイルはいわゆるワニ農場、これもありまして、そのワニを専門にしている先生もいましたけれども、そこでやっぱりこういう背中が曲が、背骨が曲がったワニであるとか、からのこの発育不良ですね、お腹が膨らんだ子ワニとかいまして、そういうのも治療をしたのかどうか分かりませんけれども、定期的に検診をしておりました。次お願いします。でこれはザンビアの、昔の家で、でザンビアの人は非常にあの辺はエイズとかマラリアとか多くてですね、平均寿命がまだ40歳ぐらいかな、非常に早く働きだけの人が亡くなるので、その家族は非常に多くてですね、15人ぐらいおるんですが、それは親戚の子供を引き取って同じように育てて、このお母さんも非常に頑張ってくださいね。でこれは、ジンバブエとの間にかかるビクトリア、世界三大瀑布のビクトリアですね。で私は恵まれたことに、ナイアガラとイグアスと世界三大瀑布をおかげさまで見ることができる。これは有名なバーバブの木。次お願いします。それでちょっと野生動物といいますか、サファリっていうんでしょうかね、南アフリカとかあちこちにありますが、ザンビアにも2カ所ありまして、これはサウスルアンガナショナルパークっていうところで、キリンがおったりカバー、これはそういう 特別な公園でなくても、ちょっとした水たまりとか川みたいなところにカバーとかワニはもういっぱいいます。だから水遊びなんですと非常に危ないですね。でこういう、トヨタの車だったかな、こういう無害車で行きます。 こっち、あの鹿の類のニッパラっていうね、次お願いします。で、これは、バークっていう、ちょっと鹿の大型のやつですかね。で、ラビン。で、バッファローの群れとかね、ゾウの群れとか、こういうのがあのサファリでもうあちこち見て、次お願いします。で、まあ、ゾウなんてのはおとなしいと思ってましたけども、非常にこう、我々にこう向かってきてですね、非常に迫力がありましたよね、アフリカゾウ。で、ライオンの親子であるとか、で、ライオンが食べた後のハゲタカっていうんですか、でしょうか、それが群がってるところですね、次お願いします。で、まあ、夜になるとこういう野焼きをしているところがあちこちありまして、ヤクモがいいのかどうか、まあ、いろんな虫を防いだり、次の草がよく入るようにで野焼きをこうしておりますが、これが広がって木が燃えたりして、で結局木がなくなったりしておりますね。で、ナイトサファリってありまして、向こうのこのガイドの人がですね、まあ、昼間ですと2キロ先まで見えるとか、から民部を非常によくて、ある辺にライオンがおるって、で車全然見えない、車で近くまで行くとおったりするんですが、これもそうですが、夜我々全然見えなかったんですけど、近くまで行って撮影撮ったらそうおったりですね。で、このヒョウがインパラをチェイスしているところとか、まあ、そういうところも見ることができました。非常に、まあ、楽しい手は楽しいですね。次お願いします。で、またウォーキングサファリって言いまして、このガイドの人はこう銃を持っておりまして、一緒に歩いてこう見るんですが、これハイエナですけども、やっぱりライオンに遭遇したりするの で、この銃をこれ伊達に持ってるだけで使うことないんじゃないかって言ったら、その動物に対して使うことはほとんどないんですけども、密猟者ですね、密猟者に対して年に何回かを使うことがあるんだって言っておりましたので、いろいろ問題もある。で、先ほども言いましたように、向こうは非常に家族の数が多くて、子供の数が非常に多いんですが、みんなよく家の手伝いですね、手伝いをしたり、から上の子は下の子の面倒を見たりってんで仲良くやってる。で、このサッカーが、まあ、路上でボール遊びをするというのはサッカーが非常に盛んで、まあ、遊んでるみたいな、強い、終わりから強いでしょ。それで、まあ、大阪の人ですから、日本でもちゃんとこうやって買ってるんだってね、九州の第一牧場の紹介をさせて、強いでしょ。で、搾乳も、搾乳してね、次の、次。で、今はもうロープ搾乳にもなっているということを、まあ、これは大阪市民の人に紹介します。次お願いします。以上。で、まあ、我々はこうやって農家の人と獣医師が一体になって、安全で安心な食品を供給しているということを強調しているんですね。で、結局この、まあ、大人も子供も、それから人種を超えてですね、安全な食品を供給するために、まあ、獣医師と農家は日々努力しているということを、まあ、都会の人に PR をして、まあ、一応の、効果を得ました。以上です。どうも、明治の話で恐縮です。失礼いたします。どうもありがとうございました。特に質問ないと
思う。僕、今日、再活動の際に聞いておきたい。
9月6日に僕、大阪の宮崎大学の、農学部ですかね、うん、藤原さん先輩から喋ってくれという話があって、うん、で、天野先生が世界の牛の話をされたということ
なんで、あ、2年前
の、これこういう感じですね。
これもそうです。
それと参考にして、またなんかネタをちょっと参考になりました。9月6日って言ったんですね。一つ以外メモはそうしてます
ね。そうですか、はい、宮崎
があ
るん
で、はい、
あ、僕毎回出ておりまして、
はい、です確か
あ、そうですか、あ、じゃあ、はい、歓迎します、ね、はい、それはいいこと聞いた、
は
い、
その先輩はね、僕と一緒に人工授精受けたんですけど、僕にいたのはね、藤原先輩というんです、ヤクルトにいたんです。
藤原さん知ってる人、
はい、で彼がその先輩が僕と一緒の2つ上だったんですけど、なんでか知らんけど人工授精一緒に受けたんです、試験。
あ、そ
う。だから田浦君A の1番っていうのが分かんなかったって言うんですね、うん、先輩 A の2番ってあったんですかって言ったら AI です。そうそうそうそう、分かりました
、落ち
やすい、そうそうそう、落ちやすい、落ちやすい、
ありがとうございます。じゃあぜひ来てください。ありがとうございました。